映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
はい、ありがとう。ちょっと久しぶりでございます。北書店の佐藤一です。
そうですね、
はい、と言っても1ヶ月ぐらい、
北の国から
北の国から
特別編が非常にこうご好評いただきまして。
本当ですか？
そうですね。
あれどれぐらい聞いてるんですか？
ちょっと待ってね。
なんかこう告知、最初の告知した時に、なんかこう50いいねとか
50いいねもらいました。
そんなわかんないか、 30なんかだったかな。
めっちゃすごいじゃないですか。
なんかリツイートもバンバン来て、だけど回を追うことにあんまり反応がなってるから、これ興味失ってるんだと思ったら、
1回聞いたらもういいやって思った
んだな。なんかでもね、俺結構今でも店頭で言われるんだよね。聞きました、めっちゃ面白いですとかって。
ああ、なんかね、
言われるんだよね。
そう、サイレントリスナーがね。
いるんですね。まあでもそういうもんだよね。そんな、ね、いちいち何聞いたとか何見たって、そんな可視化する必要もないっていうか、まあ、そんなもんでしょうっていう、ね。
そうそう、うん、ずっとこのファミレス映画館、前は三平画館って言ったんですけど、はい、ずっとやって、もう8年目かな。
はい、
で、
ああ、そうですよね。
そう、
びっくりしたんだ、俺だから。こんなにやってんだと思って。
ほら、北の国から、4218再生。
すごい。
1はね、15419再生で、でもこれ多分ね、このブログでの再生なんですよ。うん、
はいはいはい、
で、iTunes とかにも行って聞いてる人がいるから、はいはい、そっちはもうカウントがわからない。
あらららら。
だから、は
い、その他の回と比べても遜色ないんですか？極端に聞く人少ないとかそういうこと
で。例えばね、デスウィッシュは2903再生ですよ。まあでも新しいから、
まあまあそうっすね、
古い方が多いんですけど、ミッションインポッシブル、今年のやつは4551再生だから、北の国からの方が多いですよ。
多いと。わ、それは。
そう、上半期ベスト10には負けてますね。
あ、そうですね。
6764再生。
それはすごい。
そうそう。
すごいね。
ハンソロと同じぐらいですよ。スターウォーズストーリー。というわけで。
それは素晴らしい。
まあ、まあ、多分ね、北の国からは、ファンが多いんですよ。
ね。
そう、うん、それにでもね、北の国からと、うん、よりも多いかもしれない、
うん、
男は辛いよ、はい、何しろシリーズ48作でしたっけ、
はい、あと今日ね、あんましこう告知とかぼんやりしてたら、
はい、
まあギャラリー一人濃い人が一人来たんだけど。
そうですね、いや、まあ、
ただね、やるんだっつったら、
はい、
うちのお客さんの反応今回強かったね。
強いんですか？
トラさん聞きたい聞きたいっていう人が。
あ、そうですか、うん、まあここでね、わざわざ来なくても家とかスマホで聞けるから。
だからやっぱその北の国からでもトラさんの方がね、反響がなんか強かったな、直接の反響は強かったかもしれない。
そんなね、トラさんに関しては僕は全くのビギナーですので、
はいはい、僕もまあなんかあれもどうなんですか、ビギナーからか、
うん、まあ、
もう物心ついた時にやってるという、
そうそうそうそう、常にね、うん、親が見てたりとか。
で、あれは始まったのが60年代末でしょ、
69年
でしょ、で、連ドラ始まったのが66年7年ぐらいかな、
うんうん、
なので要するに僕らの親世代がこう最初にこう見たエンターテインメントというか、多分ね、その親たちが子供の時に触れた面白コンテンツなんだよ多分。
なるほど。
トラさんってだから家でお茶の間で当たり前に流れてたっていうか、そういう原風景が多分僕ら世代にあると思うんだよね。
そうですね、うん、
茶の間で親が見てたのを横で見てるっていうので、
なんかね、土曜日の昼間やってた気がします。
何？
新潟ではテレビ。
あ、僕全く記憶ないの。
あ、そう。
特番でそれこそ連ドラの最終回のハブに噛まれて死ぬ場面とかをちょっと紹介してたのを見たとかっていうレベルで、そもそもあれ1話と最終話しか残ってないとかってなんか今回調べたら、
え、そうなんだ、うん、あ、それでソフト化されてないわけなんですね。
そう
じゃあ今見ようとしても誰も見れないんだ。
まあだけどまあこんだけこうイメージがあるので、
うん、
でまあキャストとか、
うん、
こんだけこういうあらすじですっていうのを見れば、まあなんとなくの想像つくんだけど、
まあとにかくその連ドラが評判良くて、うん、トラさんを死なすなみたいな抗議が殺到したんですよね、っていうのはもう有名な話で、
うん、そうですね、
69年8月27日が男はつらいよ1本目の公開です。
それでさ、ウィキペディアでそれこそ見たんだけど、公開のそのね、サイクルがね、
そう
3ヶ月後とか。
そうなんですよ。
ね、どういうことこれっていうね。
そう
なんかほら、年一の正月に見るもんってイメージが強いんだけど、
ボンクレに行くっていうね。
それがなんかこうだんだんお盆と正月みたいになっていくのかな。
そうですね。
なんだけど、そのそもそもの最初は3ヶ月4ヶ月おきとかにやってるので、
そう、俗男は辛いよが2本目が、うん、あのね、
3ヶ月
後だ、11月19日
3ヶ月後じゃん。3ヶ月後だよ。
経ってない。2ヶ月
強い。すごいな、まあ、どういう空気だったんだそれ。弱でやって、
そう、その後が風、うん、3作目風天の虎。
もう年明けてすぐとかでしょ。
風天の虎は、うん、そうですね、ちょっと待ってくださいね、劇場公開日が70年1月15日
2ヶ月後だよ。
2ヶ月経ってない。
どういうことそれ
そう、11月15で、あれ10、あ、2ヶ月かちょうど。
そうなんですよ。
ひどいな
ひどいな
だから
同時に撮影してるってこと
それ。 1,2 作目は山田洋次監督だけど、
そうなんですよね、 3,4 は違うんだよね。
そうそうそう、3、4作目は、
3、4は違って
、そのしかもね、うん、4作目、新男はつらいよ、2月27日。
翌月とか。
翌月。
もうなんか1回の、なんかキャストが集まった時点で、取りだめしてんのかっていう、ね、これ何話分みたいな。
特番じゃん。
まあまあ、なんかでも今改めてこう頭からね見返すといい機会を得たので見てみたんだけど、まあまあざっくりですよねストーリーも。
そうですね、まあでもね、今僕も一応テレ東、 BS テレ東で9月から始まって毎週1本ずつ見て、今6本目まで放送して、いやまだ4作目まで、これに合わせてこの後続きはこれ後取り終わったように思って貯めてるんですよ。そう、うん、というわけで、うん、じゃあ1本目から振り返っていきましょう。
そうですね、はい、
1本目、
はい、
男はつらいよ、
はい、
だからはっきり言って、うん、毎回これで終わりだなって感じで撮ってるじゃないですか。
そうみたいですね。
シリーズにするつもりない。だからタイトルも、うん、次が続男はつらいよで、次風天の虎、あ、シリーズするつもりにあるのかなって思ったら、次は新男はつらいよ
しかももう3、4がもう山田洋次は監督じゃないっていうのは、まあ熱量の問題も多分あったと思うし、
5作目は山田監督なんですか。
あの山田洋次
なんか5作目からちゃんとシリーズにしようみたいな。
暴挙編がね、いやあれね、終わらせにかかってたんだよ。
あ、そうなんですか。
そしたらあまりに評判で、やはりそれはもうやらざるを得なくて、やらざるを得ない
っていうか、5、6からちゃんとボンクレになっていきますよ。
そうね、そっからかもね。じゃあね、
あ、でもあ、そうですね、うん、7作目が4月だけど、うん、8作目が12月だから、う
ん
うん、ちゃんとボン
だんだん
プレー的にな
ってパターンができてくるんだよね。
そうですね、うん、まあ、というわけで、そうそうそう、だから今回毎回これでまあ終わりにしようみたいな、う
ん、そもそもだから
じゃあ続けるつもりもなくやってる、行き当たりばったり感がとてもありました
。あとだからそのサイクルとかもそういうことなんですよね、
ね、だから4作目までで、うん、まあ、ほんの半年以内もしかして10、
まあ、そこまでじゃないにしても1年で4本本やっちゃってる、ね、
だって8月からやって、うん、11月にやって1月にやって、うんうん、
半年でやってるか。
そう、半年以内に4作やってるむちゃくちゃだな4作目だって1ヶ月しか空いてないもん。
本当だよね。
8月から始まって翌2月、うん、半年だよ本当に。
まあ、基本的なメンバーは同じだし、
そうですね、
まあ、あとはね、そのマドンナとゲストなので、
そう、まだでもね、ここマドンナっていうのもね、そんな明確にマドンナじゃないですよ。
それもすごい今回見てて面白かったんだけど、本当はひとしきりこう最初の段階で地方でこう、まあ、いい仲になって葛飾で場面があって振られるってパターンが定番化してくる前の初期なので、
うんうん、まだ
唐突な
地方職もそんなに出してない。
あと短感がすごすぎる。あの御前さんの娘とか御前様の親戚とかそんなばっかりなので適当で、しかも冬子と夏子とかさ、その1話2話が、
そうですね。じゃあまあ1からちゃんと振り返りましょうね。1は、まあ、寅さんがずっと、あ、これここに書いてありますね、20年
この本の紹介をじゃあ、
そうですね、寅さん大全、
はい、これですね、実は僕リアルタイムで買ってまして、
お、井上久志監修、はい、串田君も小学生の時に買ったという、
はい、これね、そう91年とかに出たのかな、確か、うん、それでね、
93年
12月3日、あのね、93年だ、それで94年の重版で、そうですね、僕は買ったのかな、
94年か、うん、俺が東京で、いろいろあって、うん、 アートに関心が強かった時期です、
ね、こういう男はつらいとかに背を向ける時期ですよ、
ね、そう一番興味なかった。
これね、実際小泉さんだけじゃなくて世間的にもそうだったよ、
うん
うん、だ俺もこれなんでこんなの買うのみたいな感じだったし、
パンクロッカーだったのに
好きだったんですよこれしかも実家帰った時にね、あのね、この間ついこの間閉店の方が出たけど、イトーヨーカドっていうね、
名古屋
市民には欠かせない存在がのスーパーなんだけど、そこの2階の本屋でね、これあっつってね、もう見て即買ったって、
ね、おでもね、
思い出がある。
何歳ぐらいの時でした？
それはだから22とかじゃない？
22歳で買いましたか、うん、まあ、
でもね、ここご覧の通りだけど、ボロボロになるまで結構ね、読み込んでね、読み込んだ割にそんな覚えてないんだけど、
じゃあまあ、
結構便利なんですよ、この本。
1作目 の, あ, の、うん、あらすじを読みますね、はい、葛飾商業を中退して家出した寅さんが、20年ぶりに柴又の寅屋に帰ってきた、うん、時はあたかも、これなんて読むんですか、新交際
わかんねえ
なんかお祭りの真っ最中
そうそう、お祭り、ボート祭りだもんね。
そうですね、う
ん、
威勢のいい祭りの掛け声の中、うん、おいちゃんおばちゃん、うん、そしてさくらと涙の再会、うん、ところがさくらの見合い話をぶち壊し、うん、大喧嘩、虎屋を飛び出した寅さんは
松見清志長
なんで御前様と娘の冬子、うんうん、三本幸子に出会う、うんうん、冬子に一目惚れした寅さんはまたまた柴又へ、うん、その頃寅屋ではタコ社長の経営する朝日印刷の行員広志が桜へ思いを寄せていた、うん、それを知った寅さんは邪魔をしつつも結婚へまとめてしまう、うん、しかし自分の恋の方は冬子に婚約者がいることが発覚、会えなく出演、再び旅立つのだった、
はい、
ということですね、
はい、
そうだからね、これ見たときね、うん、一番びっくりしたのは、さくらがかわいい。
かわいいんだよ。めちゃくちゃ
かわ
い
い
よね。
かわいい。で、あっけな
くて。ファッションもさ、粋、うん、だよね、なんかね。そう格好もなんか、うん。
で、しかもね、その、タコ社長の印刷会社の、うんうん、寮からさくらの部屋が常に丸見え状態になるという、うん、そう
そうまあまあもうちょっと先に言うけどね、あれはあの広志との部屋との位置関係はどうなんだあれって下手すとやべえぞそれ。
広志がね、だから家出したんですよね、北海道でしたよね。
そう北海道からこう高校中退で、うん、まあ、家出同然というか感動されてこっち来てるっていう、
そう流れ着いてきて、
まあ、苦労人なんですよ。
そう、う
ん、
でそこの
かっこいいよね、前田銀もまた
そうか、前田銀もイケメン、イケメンすごいシュッとして、
ね、前田銀でしょみたいなね、
前田、あの前田銀がってなんかもう精悍でね、
僕その最古の記憶、あの柿の種の CM だな、前田
銀、もうでもその時丸っこいおじさんですよね、
うん、そうおじさん
まあシャープでしたよそう、うん、で、あ、まあね、この1話1作目すごく面白かったのが、うん、アバンタイトっていうか、うん、オープニングのね、うんうんうん、がすっごい決まってて、あの江戸川ですかね、うん、河原でゴルフをしてるとそこに寅さんが通りかかって、はいはい、コロコロコロって足元に転がってきた、はいはいはい、グリーンにオンしたボールをひょいっと拾ってポイって放り返って返すっていう、それで寅さんがもうヨーヨーとしてるっていうのがね、ゴルフのルールを知らないっていうのと、なんかその寅さんがそういうパッとなんか人になんか手助けするっていう人柄の面白さが
ね、
もう絶妙に描かれてて素晴らしいなって思いました。
一話だけね、あのネクタイ着てね、あのいつものあの茶色いジャケットじゃなくて、なんかギンガムチェックみたいなの着てなかったっけ、
そうだ
ね、なんかネクタイしてみたいな、
それで帰ってきた、
ほら、
うん、うんうんうん、そうだそうだそうだ、
放浪してたとしか説明がないんだけど、
うんうん、だから何しろ20年ぶりだったってことがね、
うん、20年ぶりだって、うん、
そう
なんだけど、こうなんていうか、こうまあ、敵屋家業なので、まあ、ヤクザとのつながりというか、
そうそうそうそう、だから寅屋に帰ってきて、うん、あの敵屋の、うん、親分衆に対して
仁義切る場面がある
よね。仁義切ってた、
あったあった、あれ、ね、もうちょっと見たかったな、あれ、あれ、ね、どういう状況であれをしなきゃいけないことなのかどうなのかとか、ね、ちょっとね、よくわかんない。
今なら暴対法で行われるのかなな
んかだけど、それこそ俺この本で読んだのか何かで読んだんだけど、寅さんって敵屋としての地位ってかなりいいんだよね。
あ、そうなんだ。あの
要はほら2年参りとか の,、はい、あの神社の参道とかでバイをやってるっていうのはもうそれなりの人じゃなくてできないっていう。
なるほど、
う
ん、
だからまあそういう全国のネットワークがあってあってことでしょ。だって
この人なら安心だみたいな親分衆からこう、そうそう、ちゃんとなん
か支部的なものがあって、行くその地方
紹介が あるのかな。
そう、行ってって、その辺はもうちょっと見たかった気もするけど、まあ まあまあこのドラマの中でそこまで組み込むとっていうのもちょっとあるんでしょうけどね、
そう、
うん、そうなんです。
まあなんかね、寅さんずっと長らくそんなに触れてこなかったせいか、うん、寅さんこの時多分37歳とかでしょ。
あのね、おそらく40歳。
あ、40歳、うん、
69年でしょ。
なんか
確か寅さん49年前
とか族で、お母さんに会った時、30何年母親を知らずに育ってきたんだみたいなこと
言ってたん
ですよ。だ3歳で別れて、
そういうことかも、ね、
ってことかな。
渥美清の実年齢が40とかだよ。
ああ、
若い設定なん
だよ。そうそうそう、実年齢は若いの。あの実際は40だとか41とかそんなぐらいだったと思うんだよね。
そうかそうか、うん、まあ、俺が今もう50前だから。
でほら、現行のことをガジロウがさ、25歳で顔つるつるしてるわけ。僕らの知ってるあの小汚いあれじゃなくて、顔がつるつるしてる。
古文がいたよね、この時。
あれね、秋の大作なんだけど、その当時は本名でやってるよね。
佐
坂正樹。今日のゲストはよく知ってる、はいはいはい、今日のお客さんよく知ってるから。佐坂なんだっけ、正樹。
佐坂
正樹。佐坂正樹ね。俺も秋の大作。がまたこれまたイケメンなんだよね。
そう、
あのおじさんのイメージしかないんだけど、うん、ああ、こんななんかかっこいいぞみたいな。
そう、
うん、
まあそうですね、うん、まあ、ストーリーとして大きなところでは、うん、ああそうだな、さくらが OL で、
そうです、
むっちゃその、うん、職場での評判が、そうそうそう、評価が高いと、
そうそうそう、
常に移動の時期になると、うん、あちこちから取り合いにな
る、うん、またと、
うん、って言ってお見合いを勧められたら、うん、寅さんがついてって、うんうん、
とんでもねえ場面だな。
あれホテルニュージャパンだよね。
あ、
舞台が多分、
そう、ね、
あの建物の上に大きなヘリポートみたいなのがついてて、うんうん、そう、後に火事で亡くなってし、大変な事件になる、うんうん、
もう映画だから許すけどさ、
許
しがたいだろあれ。
え、何が、
トラの振る舞いがひどすぎだろっていうね。
そう、
面白かったけどね、あれ、
うん、もう下ネタギャグをバンバンかましてね。
あそこで初めてさ出るんだよね、あの有名な、結構毛だらけ、猫吐いだらけ、
お尻まで
クソだらけで来たっつって、横にいたお嬢ちゃんがブラッてスープ食って
さ、みんなすごい顔をしかめてるのに、中学生の見合い相手の妹かな、
ね、
かなんかが、
ね、
ブーッてさ、あれは面白いんだよ。でもさくらはもういたたまれなくなってねえ、うん、ただねこれ見ててね、うん、そう思ったのが、うん、69年だけど、うん、なんか時代がそんな古さを感じなかったんですよね。
あのね、俺ガキの頃見た時古い感じがしたんだけど、うん、今見ると全然そんなこともないなと思った。なんか
デジタルリマスターしてるせいかもしれないけど、
ね、うん、
画面がやたらピカピカしてて、
そうそれ言えますわ。
そう、うん、で建物も、うん、例えば虎屋にしたってあのぐらいの木造家具いまだにあるもんね、
うん、あれね、それこそ今回のその今回のこれの尺のこの 4話分やるって言ってたでしょ、ここだけが本物の虎屋使ってるんだよね。
あ、そうなんです
か。 その後からはセットなんじゃん。
あ、
セット
っていうか
作られたものになるんでしょ。まあ作られたって言ったってあれはもう普通にお店だけど、実際の本当の虎屋を使ってたんだよね、あれね。
へ、
うん、で虎屋のホームページに書いてあったのを見たっていう。
へ
えと思ったけど。そうそう。
そうですね。うん、で、それでまあ。
でさ、今のこのお見合いの場面、トラがやらかしちゃう、
はいはいはい、
かなり冒頭なんだよね。
そうそうそう。
なんか、ジェットコースターのような第一作だったなっていうのが。
うん、まあ、大きな出来事は、うん、要は、さくらが結婚しますと。
う
ん、
はい、そうです。
前田銀と、うん、まあ。で、まあ、トラさんも、うん、リュウチシュウの娘さんに恋をして、うん、
はい、
まあ、その、実はまあ
デメキンデメキンっていじってたっていうね。
そう、婚約者がいたと、
う
ん、
そうそうそう、
で分かって、
そうそうそう、非常にこうなんかなんかシンプルな設定ですよね、マドンナ事情も。あ、そうか、何の説明なしに突然現れるから最後に。
津川雅彦でしたっけ、あの婚約相手が。
違うな、あのね、
誰だっけ、
分かんない、なんかよく分かんない人って、
結構有名な人だったよ、
本当、ね、いやいや、だってあれ最後の縁側の場面しか出てこないよ。
あれ、そうだっけ、
うん、
あ、それ
2話が結構えぐいかったね、
そ
ういう意味では、うん、
あ、2話はね結構大きな出来事があるんですよ、
ね、うん、
じゃあまあ1話はその辺で。
いや、まだ語りたい
な。あ、まあ、なんですか、
いや、なんかさ、ほら、 あ、撮れてました。
ちょっと、ま、もしかして撮れてなかったかな。あ、撮れてた。
撮れてた、よかった。
あ、よかった。
危ね危ね。
19分。
もう一回。北の国からの時もさ、なんかさ、あの、純とゴロロ別れの場面でさ、あれ撮れてないなって言って、嘘ってなったけど。
大丈夫です。
無事撮れててよかった。
そうそうそうそう。たまに確認して、
はい、たまに確認しつつ、はい、
あ、まあ、時間を見ようと思った、
はい、ざっくり1話で言うと、そのまずその見舞い、あの、お前のお兄ちゃんよっていう出会い場面があって、冒頭にね、あの、家族との 会合というか、はいはいはい、があって、あの、桜の見合いに付き添う場面があって、うん、で、次が、どうなんだっけ、ヒロシと桜のやり取りというか、
うん、まあ、ヒロシもね、なかなか引っ込み思案で思いを伝えられる。そうそうそう、あと、うん、結婚式があって、
結婚式、志村隆、
そうそうそうそうそうそう、
あって、トラ、最後に寅さんのマドンナが取ってつけたように、もうジェットコースターみたいに終わるんだけど、これ北の国ならそれこそ前後編5時間とかやるだろうぐらいのエピソードてんこ盛りを、
ね、
2時間で終わら、1時間半で終わってるので、うん、もう本当ジェットコースター展開という感じなんだけど、うん、ね、見どころが凝縮されてて、
うん、
俺、この、だから、その、トラ言うところの職工たちとのやりとりとかがもうすげえ面白くて、桜がほら、フォークギター弾いてさ、職工たちが周りで歌を歌ってるっていう場面とか、あの、こんな桜見るのも多分初回だけなんだよ。
そうですね。
そう、あの無邪気な桜。
職工はまた出てくるけど。
職工は出てくるけど、あの、なんかこう、若者としての桜、独身の若者としての桜っていうのは1話しかないから。
まあ、可愛かった。
可愛いんだよ。桜がフォークギター弾いて周りで歌ってるよみたいな。
そう、それを見て、あの絵面。激怒する。そう、
おめえらみたいなナッパ服着たやつらに、桜呼んでたとか。
そしたら、ね、
ナッパ服っていいわと思って。
暴動みたいになっちゃう。
血統になってね。もうね、だからそう、トラさんの何がいいかって、やっぱそのナッパ服とかその五感がね、
うん、
聞いてて気持ちいいんだよ。言葉のキレ、リズム。
そう、
最高だよね。
うん、
てめえらみたいなナッパ服着たやつに桜やめ
ぞ。まあ、ちょっと後だと言い忘れるとあれだけど、うん、4まで見て、うん、4になったらね、はい、巻き舌がすごくなってきた。
あ、そうすか。
そう、うん。1はまだそんなに巻いてなかった。
そうすかね。ねえ、なんといっても言葉のセンス、リズム。あの風貌とかで、単純にこうストーリーどうこうじゃなくて、もう渥美清に釘付けになっちゃうんだよね。
そう、魅力がすごい。
すごい。本当に。で、まあ、その決闘っていうか、その、
はい、
まあ、職工たちとのやり取りがあって、まあ、河原で決闘みたいな感じ、まあ、ヒロシとトラが詰め寄る、あそこがなかなかいい場面っていうか、トラの性格を端的に表している場面があって、その、てめえらみたいなナッパ着たやつに渡さねえって言いつつ、ヒロシが、じゃああんた、俺と同じ境遇になったらどうするっつって言って、
うん、
おめえも変わったこと言うなって、俺とおめえは別の人間なんだから、そんなこと言ってもしょうがないだろっつって、俺が芋食ってお前のケツからへ出るのかみたいな言って、で、じゃあ、僕は大学出てないから諦めろって言うのかとかって、ヒロシがトラに言うと。うん、で、トラが、あ、お前、大学出てなきゃ好きな女にと結婚できねえって、そう言ってんのか、おめえ。おめえそういう人間かみたいなことをトラが、まあ、さっきと真逆のことを言う。これも非常にトラらしいというか。
バータリー的な考え。
で、だから、ヒロシもそこで一気に距離が縮まるんだよね。だから、ね、今お前口説くかと教えてやるっつって、あの、なんかスナックのなんかカウンターかなんかでこう伝授するんだけど。
目でこうやってみたいな。
なんだけど、じゃあお前の気持ち伝えに行ってやるよっつって、もう一回桜の会社にトラ乗り込むんだよね。
そ
こでのお使い。が全然できてないんだよ。ダメじゃん、お前もっとちゃんとしなきゃっていう、ね。あ、ダメダメ、諦めろ、ね、諦めらんねえから言ってんだろみたいなさ。だあの、そこでこう、おいちゃんおばちゃんたちもさ、トラにすごい怒るんだよね。
ええ、
うん、なんかこんなって、お前が帰ってきたら引っ掛け回してみたいなこと言って。うん、で、あ、これ、さくらにピンタすんだよね。
え、そうだっけ、
確か。
さく
ら、ヒロシが。
ヒロシがさくらにビンタする。
あ、違う、ヒロシが、
ええ、
要はトラがヒロシに諦めろと、さくら脈ねえから、もう諦めろっつって言って、なんで、ヒロシに言うんだよ。ええ、それで、ヒロシはさ、ショックになっちゃって、もう、うん、この辺もすごいドラマっていうかさ、現実じゃありえないんだけど、うんうんうん、そのまますぐ荷物まとめて帰っちゃうっていう、そんなわけないんだけど、早すぎんだろ展開って感じなんだけどね。
ええ、
でお兄ちゃんのバカなんつって言ってさ、言うっていうさ、そこでほら、さくらに何をなんつってピンタしたぐらいにしちゃってさ、あそこ、すべてトラが悪いよっていうさ、あの、結果往来だったからいいもののっていうとこでさ、
4本目なんで見て、うん、どの作品にも、はい、もう普通に蒸気機関車が走って、
はい、今ね、そうですね、あのね、そういう民族学的なこう、こうね、日本の原風景、昭和日本の原風景というか、そういう部分で面白いんですよね。
そうですね。当時はね、うん、駅ってね、うん、電車になってきれいならだんだん変わるんだけど、うん、とにかく蒸気機関車の時代は、はい、蒸気機関車が煙を出して、うん、もうすすでやらゴミやらをバーって匂いもひどいし、うん、駅がとにかく迷惑施設で、うん、街外れにすでに作られてたって聞きました。だから、うん、あの新宿区があるけど、うん、新宿駅なんて新宿区のすごい外れなんですよ。
あ、そうなんですね。
だから、うん、結構そういうことなのかなって思って、
うん、
そういう、
そうかもね、
そんな第一作目でしたね。
小泉さんって生まれてる、その時
生まれて、生まれた年ぐらい、俺はね2月生まれだから生まれてますね、うん、まさに寅さんの、うん、が始まった頃に産湯を使って、
産湯
を使い、ではないですね、 6ヶ月ぐらいだから
そうそう、だからそれでまあヒロシが帰っちゃって、さくらが必死で追いかけてく、だから要はトラがこう跳ね、まあフライング的なことをしちゃうからヒロシも傷ついて帰るっていう、まあ要はあれいわゆるアクションなわけだから、そこに対してさくらがまたバッとアクション行動を起こすっていうことで、まあ結果としてトラのおかげで話がトントン拍子に収まると。
さくらはヒロシが好きだったんですかね。
そうですね、なんかでもちょっとね団子買いに来た場面で、あの持ってくから行ってらっしゃいよみたいな感じとかもあったし、
うん、まあね、あんな顔素晴らしく美しい、あれでもね、可愛らしい、
他の職工みんな好きだったろあれって、
ね、まあ広志が職工の中じゃリーダー
だったから、ダントツで、ダントツだったもんね。
そう、タコ社長があいつがいないと回らない
っつって、ね、回らないね、
うん、というわけで、はい、広志が結婚するお話でした。うん、まあ桜が結婚する、はい、
でのろの結婚式がねやっぱり、
そうですね。
うん、僕はそこ一番好き、やっぱり一話といえば、
あの志村たかし、
うん、
志村たかしと前田銀が確執があって、うん、確
執があってね、
うん、ずっともう、うん、里帰りもしなけりゃ口も聞いてないみたいな、
うん、そう、そこ その結婚式の新郎入場の場面で、あの広志のその告白があるんだよね。だから僕はこういう境遇だったってことを、うんうん、あの場で説明されるから、あの映画見てる人たちも多分そこで初めてこう、ね、高校中退で感動されて、うん、親父はこういうやつなんだっていうのをあの場面で、
親父お医者さんでしたよね、
大学だね、
大学の先生、うん、でトラがまた先走っちゃう、
あのなんだあの野郎気に
ぶん殴ってやるみたいな、
ね、あいつはあのなんかね、あの面白くねってすらしやがってみたいな、ね、なんか言ってきたら俺はもうあれだ、ちょっとじゃおかねえぞみたいなことを、
そう、
あの司会者にね言うっていう、あの、
うん、
司会者はね後々ポンシューっていうトラの敵や仲間になる関啓六なんです
よ。あ、そうなんですか。
そう、第1話がなぜかね司会者役で出てるっていう今回見て気づいたって、うん、今まで気づいてなかった。
もう仁義なき戦いとかではそういうのが再現なく繰り返
す。そうですね。あの志村たかしの演技は凄まじかったな。本当に何か本当あれはトラと一緒の気分になって感動してたかもしれない。
まあ、
なんか、
まあ
ね、役中の中のトラと本当の同じ気分で。
若い人は反発があるかもしれないけど、うん、結局はね、うん、親子っていうのは。うんうん、大切な存在ですよっていうのは、うん、この後見てても繰り返し描かれますね。
そう、だからなんかこう桜にね諦めろとかなんとか割とこう桜の恋路に対してこう適当なあしらいばっかりする虎が、
うん、
最後この志村たかしの挨拶を聞いた後に、うん、桜よかったなっつって駆けつけてこう何こうテーブルクロスで涙拭くぐらいの感情の、なんかこうね加減とかもすごいね、落差があってすごい良かったっていうか、
ね、
いいお兄ちゃん、
そうですね、
いい今日この兄弟
まあ今日もね、うん、ちょっと時間的なこと言うと90分で終わりたかったんだけど
やばいね、やばい、まあ、いや駆け足行きましょう、
2時間くらいで前後編でもいいかなって気になってきました
いやでもねやっぱねここやっぱ1話は詰まってんだよ
ね
1話2話は詰まってんだよ、
まあ、
うん、
4まで見て、うん、1がやっぱ一番充実してた感はありますね、うんうんうん、でも2は2でまた大きなドラマがあると、
うん、ドラマがあるしマドンナが可愛かったしっていう、
そうそうい
や行きますか、
じゃあ第2作、
うん、2作
行きましょうか、男は辛いよ、はい、公開日が11月15日です、はい、じゃああらすじを見ますね、
えちょっと待って、もう1話の公開何日でしたっけ、
8月21日、
8月からで12月か、
11月
か、
柴又へ帰ってきた寅さんは葛飾商業の恩師坪内先生長野英次郎を訪ねた、20年ぶりの再会で意気投合した2人、ところが寅さん食べつけない上等な料理のためか異形
連を起こし
入院を起こす羽目に、そんな寅さんを解放してくれたのが坪内先生の娘夏子佐藤織江、しかし病院を抜け出して警察沙汰を起こし柴又を退去することになる。さて旅先は京都、偶然夏子と出会った寅さんは一緒に生みの母探しをするが、出会ってみれば連れ込みホテルのゴーツクババア都町長、柴又へ帰ると恩師は死に夏子は寅さんが入院した病院の医師と恋仲であることが判明、恋は破れ京都へ旅立ったのだったという話で、はい、まあ、トラさんのお母さんと再会するっていう、はい、まあ、そう、だから、トラさんとさくらは腹違いなんですよね。
さくらのお母さんではない。
そう。
トラのお母さんです
ね。で、トラさんが、じゃあさっきの計算、3歳でいなくなっちゃったのかな？
そういうことかな。
そう。それで、まあ、それ以来で、あ、まあ、冒頭で寅さんが夢を見るんですよね。
夢見る母親の、
あ、これの冒頭確かキキキリン出てたんじゃなかった？
それ3話
3か、
うん、3だ、
そうだ、
有機地方ね、
そう、前のあれ、芸名で
最初見た時は気づかなかったな俺
ね。え、おーって思って、なんかすっごい可愛かった、
可愛いんだよ、可愛いの可愛いの2話ってさ、最初の頭ってあれですよね、さっくり帰ってくる感じだったよね。なんか
さっくり帰ってきましたっけ、
なんか家業の途中みたいな感じで、
これのね、そのオープニングタイトルで寅さんがまたヨーヨーと河原を歩いていくと、デートして寝転がってるカップルに
カバンポンってぶつかってね、
それに気づかない
って
、1に比べるとちょっと表現がそんなに良くない
そうじゃあ 夢場面もここから始まるしね、母親の夢見る、ね、
ああそう、それの母親の場面がすごい上品なお母さんで、
あれ、あっこ出てきた人ってさ、あの連れ込みの女中さんだよね、
そうあれを巻き戻して確認した、
で、なんか頭どうだったっけか、それで、あ、そうだ、だからね、こう、前半、あの男はつらいような、その、前半一桁台の時のさくらとトラの関係っていうのが、やっぱりこう回を重ねるごとにトラが現れちゃ消えってことが定番化していくので、なんか割とお兄ちゃんお金持ってるぐらいの感じなんだけど、この頃ってトラが帰ってきたり離れてったりって時のさくらのリアクションがでかいんだよね。だから2話もすげえ良かったんだけど、トラさんだよみたいな感じなんだけど、さくらは来ないんだよ、あの茶の間でこうやって三つ生まれたばっかりだから、
もう子供ができて、
そう、おむつ替えてさ、
3ヶ月しか経ってないのに
トラに似てるっすよね、でおむつ替えてさ、黙ってんの、でさくらっつって言って、こうトラが近寄ったら目に涙溜めてるってさ、トラ帰ってきて、黙って帰ってきてみたいなこと
怒ってる、
あのあれよかったな、引き続き可愛いしね、さくらが本当に
お母さんになっても可愛い、
だこの頃のやっぱりその兄弟のやっぱ回を重ねていくって、それなりにリアリティがやっぱり知らず知らず出てくんだなってのは思いますね、振り返ってみると ね、
当時さくらって何歳でしょうね。
いや、まだ20、それこそ原稿とかと一緒ぐらいじゃない、25、6だと思うけどね、
僕ね、4作まで見て、マドンナは佐藤織江2作目が一番好きですよ。
あの4作目だとダントツですね。
あのね、トラさんを呼ぶとき、トラちゃんって声が、まあ可愛くて、それ聞くたびにキュンキュンしちゃう。あんな風に呼ばれて、トラはたまらないでしょ。
僕ね、今までざっくり思ってて好きな人っていたんだけど、佐藤織江さんあんまり入れてなかったんだけど、今回見たら、いや、めっちゃ良かったな。
そう。
ね、あれだよ、だからすぐに仕事だから行かなきゃいけねえって言ってすぐにトラを置いとまするんだけど、さくらにチップ全部あげちゃったら金がねえって言って、電車乗れないでうろうろしてたら、あの昔お世話になった坪内散歩の札が見えて、こう英会話教室かなんか行ってんだよね、
そうです、
あの停電した後にね、そこでこう挨拶、先生の顔見たいって言って、遠野英次郎水戸黄門に挨拶に行くと、でさんざっぱらこう先生に学校の 学生時代に先生に散々小づかれて、うん、その恨みっていうかその仕返しを娘にしてたっつって言ってあのお嬢ちゃん元気っつったら目の前にいたっていうね。
一作目でも女の子いじめ
てた。そうそうそう、だからまあ適当な設定だよねこの辺は。ここもちょっとなんかバラ、まあ、そのやはり続ける意思がなかったっていうことを、うん、証明してるんだけど、うん、連ドラのキャストにその坪内親子は出てんだよね、
う
ん、
あそうなんですか。そう
で坪内ここで冬子なんだよ、は佐藤理恵がドラマだと、
ははは
映画だと坪内夏子だけど坪内冬子なの。
なるほど。
それで初回のマドンナ、
はい、
坪内冬子なんだよ。
あそうなんだ。
だからなあれっていうさ
超適当ですね。
超適当なの。
佐藤織江さんってそんな俺親しみないなと思ったら、俺もないんだよね。結構いろいろ出て
る、ね、出てるし、俺なんと俺の好きな彫刻家の佐藤忠良の娘だったっていうのがね、
そうなんだ
今日知って俺ウィキペディアで見たら、あそうと思って、なんかそれもなんかねすごく良かったな良かったなっていうか。
続男は辛いよ、う
ん、なんか品があるよね、なんか
でも、ね、でもまあそんなに売れっ子ではなかったですね、うん、きっとドラマとか出てんのかな、うん、
ドラマ出てたのね、
うん、あれ佐藤店長がどっか行っちゃったぞ、
あすいません、
何でしょう。
いや大丈夫ですね
そうですね。そうそうそうそう、でまあ大きな出来事で言えばお母さんを探しに、
そこからどうだったっけね、あって、あ違う違う違う、その胃が胃痙攣、
病院に
起こすんだっけ、
入院すると、
要はいいもん食いすぎて、
そう
その日坪内家で宴会していいもん食いすぎたら体の調子おかしくなって入院しちゃうっていう、
その病院での先生が、
うん、山崎勤だ
った、山崎
勤若いんだまた、
それがどうやら寅さんがキューピッドになってしまった
っていう、うん、なっちゃったっていうね、寅のがあまりにダメダメすぎてさ、逆にそれ距離を詰めちゃったんだよ ね完全な虎の知ってもうあれオンゴール、オンゴールというか、
そうですね。そう、まあ都町長が良かったですね。
いいよね。
そう、もう
あれそれ虎と一緒で釘付けになっちゃうわあれは。
あのね、うん、あの関西弁でもうバババババって喋るのが ね、最近なんか見たなって思ったら、はあ、カメラを止めるなに出てた、関西弁のおばさんのね、はいはい、プロデューサーがいて、はいはいはい、すごい同じ感じだった。
は
い、あのおばさんもすっごいいいんですよ、
う
ん、
あ、そうですか。
あの人ね、うん、なんかもう次の仕事プロダクションが決まったってなんか聞いて
ます、うん、あ、そうなんだ、
すごく印象
深くて、何もあれだったのにって
こと、そう、
普通だ、
エンドゼミの学生だった、
あ、そうかそうかねえ、宮古町長釘付けになるよね、あのリズムがもう止まんないもんがある、うん、
最悪財津一郎もいい、
そう、財津一郎はさ、
財津一郎
初登場だね、2話でね、あのまあ、ちょい役で患者役、
4にも、あ
4は泥棒、
そうそう、う
ん、あの2話で入院患者、
入院
もうちょい来たばっか
り、そうだそうだ、
あれもさ、
僕らの
いわゆるイメージしてる財津一郎じゃないんだよね、まだ若いから、
まだね、分
かん
ない、痩せてる、
痩せてるの、うん、
かっこいい、
かっこいいんだよ、分かんないんだよね、
非常に厳しい
厳しいんじゃないの俺大好きなんですよ財津一郎
俺も大好き、財津一郎はね、逃れの街、
あそうなんだね、
あ見てない、
なんか俺見てないな、
あのね、工藤英一監督の水谷豊主演で、うん、あのね、ヤクザの役で出て
きた、あ
そう、むっちゃ怖い、
怖いよね、
そう、そんな族ですが、うん、他に何かありますか、
何だったっけ、まあ、都町長でしょ
う、あとお母さんですよ、
まあね、
なんだっけ、
要はおかあのは親子のそれを夏子に夏子にそのね、あの佐藤織江にあの報告を受けたトラヤの面々が、ほらトラ傷を負って帰ってくるからちょっといたわってあげてねっつって、でお母さんっていう言葉はタブーだっていうなんかまあちょっと昭和チックな逆展開というか、うん、もうこの後どうなるかが分かるんだけど何かにつけてお母さんが出てくるっていう、ね、
そう、
ただこの時のなんか設定もちょっとトラどうだったのっていうね、本当に傷ついたのか、傷ついてこう夏子の気を引くためだったのかっていうところが意外と結構ぼやけてる部分もこの辺はあって感じだったんだよね、うん、だってあのそれこそ職工たちにさ、いかにこう母親がひどかったかってことをこと細かに説明するんだけど、
うんうんうん、
あの夏子がトラちゃんって来たらあーっつって言ってもう、うん、すぐにその職工たちをほっぽらかしてすぐに夏子のとこ行くみたいな場面があったりとか、
まあラブホで出会った都町長と
連
れ込み宿で、まあ、とにかく大喧嘩して決裂して帰ってくると、 そんで、うん、宮古町長はとんでもねえ、うん、俺の母親なんてろくでもねえ女だと、
はい、
散々言ってたところがね、うん、エンディングではというね、うん、
そう、あれ良かったですね。
そう、
良かった。あとまあなんか
このあそこが結構グッときましたよね、うん、涙出ちゃった。
そうそう、あとなんかこう何今だと考えられないこのさ、ラブホに女中いねえじゃんって話で、あの当時は普通だったのかっていう ね、 あ れ、 ねあれもちょっと資料的にもちょっといいじゃない、いいなっていうか ね、 うね、あのなんか螺旋階段とかさ、うんうんうん、あの部屋の感じとか
まだシステムが確立してないんだろうね、
あのなんか風営法の変わりによって
ああ
のラブホがこう無機質になってくるのって、まあ、平成になってからなのかな、なんか当時その鏡がバーンって出てきたりさ、回転ベッドとかさ、そういうのってまあ昭和ならではなのかもっていうところもあるよ ね、 だからああいうのは映像で見れてすごいいいなって、
まあ、でもね、うん、そんなラブホに佐藤理恵、うん、マドンナと入るじゃないですか、トラがトラがね、うん、もうここで完全に童貞だってことが、うん、
あのね
丸分かりになってしまう、ね、
前編通してマドンナと触れ合うことは一回もないんだよ、
は
ここの距離感もいいんだよやっぱり、うん
ね、え
絶対にそうだ、 そういう描写一個もないもんね、
うん、あちょっと言い忘れたけど1で、うん、あの古文の、うん、いたじゃないですか、うん、俺は寅さんみてえになりてえんだよって言って、
うんうん、登るでしょ、
登るがね、うんうん、まあよかったですね、
一番よかったね
そう
あの寅がまた怒ってね、
あ
っ
お前は帰れ
って、そうだ俺これも言いたかったんだけど、その1話とか2話もそうなんだけど、寅がメソメソ泣くのはね多分この辺だけなんだよね、
はあ、
あんま泣かないじゃん後から、なんか別れたことでさしくしく泣くっていうのはあのやっぱ この頃の設定なんだろうなっていうのが、
ね、なるほど、まだ青い
とかなんかだからちょっと敬遠してたのは俺そういう理由が多分あったのかもしれない、寅がなんかもうなんかこう聖なる人のとしての寅がやっぱり馴染みが僕は深いから、あなんか感情むき出しすぎる寅にちょっと敬遠してたのかもっていうのがあって、だから正直実際あんまりこう最初からのその一桁の回のやつってそんなに見てないなっていうのが今思いましたね、うんうんうん、
あじゃあ、うん、あの10作目以降は何回も見てなるんですか、
う
ん、
そうですね、あ、まあ、単純にテレビでやたらと再放送して
る、なるほどなるほど、
あのなんかジュリーとかさ、田中優子とジュリー出た回とか中村雅俊の回とかってしょっちゅう再放送した気がして、
へ
あの男はあの北の国からトークの時にも言及したけど、あの、うん、石田あゆみのあのトラウマ回の、うんうんうん、あれとかも何回も再放送したよね、あのもね、
アジサイの声
なんかそれも結構、うん、見てる回は見てるんだけど、全然見てないのは極端に見てないから、
ま
あ、だから実際47は全部なんか見てないもんね、
そりゃそうですね、うん、
だ今回ちょっと楽しみで初めて見る回があるんだなと思うと、
串田君は全部見てる、
全部は見てない、
あ全部は見てないんだ、うん、
今日のお客さん串田さん、
はいじゃあまあ3作目いきますか、う
ん、あいきますか、
3作目、はい、男はつらいよ風天の虎、
ちょっと待って、はい、2話の天末とかまで行きましょう
よ、天末なんか
あのさ、これさあってだってさあんなに可愛くてさ夏子とさトラいい感じでさ、あのうなぎ取ってこいつや取り行ってさ
うなぎを釣りに行く
でしょそれあの場面もさわーいっていいじゃん、
ツボお父さんに背をつけさせるために
つけさせたいって釣り竿を持ってうなぎって釣れるのかやって
たもんね、延べ竿を投げあんな広い川で投げもせずに釣れんのかな江戸時代じゃないんだから
それでさ釣ってさ河原をほら原稿と虎、うん、と夏子ではしゃぎながらさ親父のもとへ走る場面とかすげえよくてさ、そうすると、そう思ったら、あの、遠野栄次郎っていうか、まあ、坪地散歩が死んじゃって、
冷たくなって、
で、葬式と、で、虎がもう、ほら、先生の椅子にひれ伏しても泣いちゃってて、あれは、なんか、夏子の気を引くとか、なんとか一切関係なく、ガチで泣いてたとこだと思うんだけど、うん、そこで御前様がたしなめるでしょ。一番泣きたいのは誰なんだ、
なるほど。
お前じゃないんだぞ。そうだそうだ、お前がしっかりしなきゃって言ってさ、そこまでほら、夏子と虎のドラマがまだ、そこまでまだあるのに、うん、いきなり部屋入ったら、山崎努の医者と、うんうんうんうん、なんかちょっと抱擁しちゃったぐらい。
山崎そのもね、むっちゃイケメン。
イケメンだよね。
そう。
いや、イケメンだけど。
外人みたいな顔してる。
夏子さんダメだよ、そんな相手がいるのにトラに葬式全部仕切らせたりとかさ、お人づか荒すぎんだよそれ。
確かに。
でこれこのねトラさん大善の面白いのは、はい、ここにこのグラフがあって、 ここなんだ。
この付箋は何ですか。付箋
ちょっと今日紹介したと、はい、この、ま、過去のマドンナのランク、ランクとかグラフ
面白い。あ
のマドンナ残酷度と
残酷度、
あの対、ね、一方がトラさんの敵前逃亡、あと保護者的な愛なのか盲目的な愛なのかっていうこの4つのこうなってて、
なるほどなるほど、
そこでこうその回ごとのマドンナがポジションされてるんだけど、やっぱ残酷度でいうとこの 1,2 回
なんか
残酷度高いんだよ、やっぱり
盲目的愛度と残酷 度だからトラさんがどれだけ傷つくかが、
う
ん、
そうそうそう、ね、本当
かなりもう、あ、一作目の冬子と。
もう、だって残酷だよ、突然さ。
そうですね。
じゃ敵前逃亡石田亜弓か。
敵前逃亡石田亜弓は当然ながら。
ね、そうですね、う
ん。まあ、リリーとかね。リリーもそうだしね。かかりさんとかね。だこの敵前逃亡度の辺は結構見てて辛い回が多い、
ね。なるほど、なるほど。面白い。
トラに感情移入してかわいそうみたいな。このグラフ結構見返したんだよね。
ねこっちの付箋は何ですか。
こっちの付箋は、まあ、マドンナ紹介だね。
あ、そっか。うん、
だからそのさ、夏子さんがあまりに可愛くて、天真爛漫で、
うんうんうん、
それゆえの無邪気さなのか、
うん、
トラをこう存在に扱いすぎだよ、それっていう、あまりに可哀想っていうさ。
なるほど。
で、なんかトラがまたさ、ね、旅に出る前にしくしく泣いてるのね。だからそこもまあ、うん、もう、あとは、なんか、中期になるともう黙って去るのが定番なんだけど、メソメソシーンが出てくる。
桜とかが追いかけて、ボートで、渡し船で逃げる
って、うんうん、あ、それ1話だね。
あ、だから、50円とか書いてなかったっけ、
うん、焼き手で私ね。
うん。
50円、50円。
そう。うん、おーって思って。
そうそうそうそう。
てめえ、差し詰めインテリ、この回出ましたっけ、
差し詰めインテリは山崎努に行った。
山崎努でしたよ、
ね。病室で。お前、差し詰めインテリだなっていうね、
あの有名
な。
差し詰めてめえインテリだな。
うん。
おう。
そう。だから、いわゆる有名な寅さんの工場っていうのは割と初期に凝縮されてて、やっぱり単価倍のリズムの心地よさとかも、僕一番好きなのは信州信濃の新そばよりも私はあなたのそばがいいっていうのが、
一作目はね、うん、本を売ってたんですよね、
本売ってた、あのね、六方堂という神田の本屋が30万の税金で投げ出した本ですね、
2作目何売ってたっけ
2作目はね覚えてないな、
で本じゃなかったって、
本じゃないよ。あのね、健康バンドとか。
そうっすかも、
うん。うん。
インチキブレスレットみたいなやつ。そうそうそう、
あのタンカーバイのシーンだけでもね、ちょっとまとめてみたいぐらいの、あの工場のリズミカルな感じがね、かっこいいんだよね。
そうですね。じゃあ、それでは3作目いきますか。
はい、
3作目、うん、男はつらいよ、風天の虎。うん、
はい、
1月15日ですね、70年年が明けて、うん、わずか2ヶ月後に公開しております。柴又に帰ってきた寅さんを待っていたのは見合い話、会ってみれば仙台で馴染みの焼き鳥屋にいた駒子だった春川真澄、
うんうんうん、
なんか人妻だったんですよね、
人妻ね、
訳ありの駒子だが、うん、寅さんは結局 元亭主と復縁させて旅に出る、旅先は湯の山温泉、うん、それから1ヶ月もの間もみじ荘という旅館の女将静、うんうん、新玉道代に惚れて、うん、番頭をやることになる、うん、もみじ荘では偶然にも旅行中のおいちゃんおばちゃんに会い、また一騒動、逃げるように帰った2人と入れ違うように今度は静の弟が帰郷、このインテリの弟は寅さんの仲立ちで結婚、うん、静も大学教授との結婚を決意してもみじ荘を畳むことに、トラさんはまた失恋の旅へ向かうのだった、
はい、
これが冒頭でキキキリンが出る
やつですね、雪地方が出てくるね、うん、
そっか、湯の山温泉って三重県だったのか、
うん、
なんか ね、
そうすね、
地方色はあるけどどこかなって
、わかんないよね、かんなかそれはわかんない、わかんない、それはわかんないよ、
そう、
うん、どうだったっけ、その3話、
雪地
方の宿が最初の場面ですよね、
あのトラさん風邪ひいてて、
ね、
なんかすごい本当、
う
ん、SL が走る脇の、うん、布団部屋みたいなところに寝かされてる、で落ち目だなーって言ってチャーチャラララララってあの襖がボンボン、障子戸が頭に落ちてきてオープニングの音楽がかかるっていう
そうね、
そう、そんな3話はね、うん、これはね結構僕はとしては気になったのは、うん、バイオレンスシーンが2つあるんですよ、
うんうん、
前田銀対寅さんっていうのと、うんうん、
どこでやったそれ、
それは中盤に寅屋、うん、に帰ってきて、うん、ね、なんかきっかけがどんなきっかけか忘れちゃったんだけど、うん、前田銀と 素手頃になるんですよ。
そうでしたっけね。
そしたら前田銀がもう腕をぐっと固めて逆関節を取ってトラさんがもうグーの根も出なくなるっていう。はいはいはいはい。まあ、だってことないあれだったら表へ出ろみたいな、
まあ、大抵どうってことないんだけど、
そうでその後湯の山温泉でおかみの弟がナイフを
仕立
てるって、
そうそうそう、
あいつはバイクに乗ってナイフを持ち出す、うん、ヘルズエンジェルズみたいな、
川崎健三だったっけ、
そう、ああ川崎健
三、あそう、うん、詳しいね、うん、でまあこのもう本当にこれは、うん、ストーリーとしては、う
ん、もうなんかあんま展開も少ないからだったよね。なんか冒頭で、あのその春川真澄だっけ、見合いをやるからって言ったら、そうそうそう、蓋を開けたら幼なじみで、うん、結局その別れた旦那、別れ離れ離れになってる旦那を取り持つ役をトラが張り、そういう時ってがぜん張り切るからトラ、
うん、
あ
のね、あのそれでもうトラ屋のつけにして
宴会を始める、総出でもう街、もう商店街総上げでその宴会やって、うん、あのハイヤー迎え来て、全部あのトラ屋につけろっつって、それで大喧嘩する、
ね、それで大喧嘩する、
あれもう弁解の余地ねえだろ
って、そうそうそう、
100% トラ悪いや
って何のつもりだっていうねいや全然、
あのさ、今クシちゃん言ったけどさ、バカ森川慎なんだよ、だからおいちゃん、
おいちゃん、
これはもう強調したいんだけど、森川慎が最高に面白いでしょ、バカだね、
あ
本当にバカだね
っていう、うん、おいちゃんおばちゃん活躍会でしたよその後温泉にも現れる
おばちゃんもね、おばちゃん当時50歳ぐらいだね、
あ俺と同じぐらい
だ、三崎千恵子、
三
崎千恵子、
あ、
うん、おばちゃん大好き、おいちゃんがまたね、それで大喧嘩して、うん、出てくるのかな、結局トラがそれで
そう
出てって あこう行くんだよね、宿にね、
うんうん、まあ、トラと前田銀は前田銀に完全に負けたんですけど、うんうん、そのおかみの弟とはトラさんが橋から川に落ちるっていう、う
ん、で次の場面でほら熱出て寝込んでるみたいな描写があったけど、
ノーサイドだった
森崎東だからかしら、
あの監督の演出なんだろうね、あれね、
森崎東監督です、
うんうん、うん、
森崎東監督はどういうあの個性があるんですか。
結構まあ乱雑というワイ雑な感じと、まあ、バイオレンスもというか、うん、ほら原田芳雄ちゃんの映画も撮ってます
し、山田洋次との関係ってどうだったんだろう、これ、まあ、なんか チームに入ってたってこと、この男は辛いように関
してよりは松竹、
松竹だったの、
だから渥美清の主役のやつも何本撮ってますよ、
ね、そっかそっか、
あそうだ、3話っていうか第3作、うん、風天の虎で気になったのは、さくらが全然出てこなかった、
そうなの、そうそう
ちょっとだけ出
た、さくらの場面がない、でもさ、
ほんの後半チラッとだけ出たよね、
う
ん、
でもそれはさ2ヶ月時とかに撮ってりゃさ、まあ、どうでもよくなる回もあるだろうっていう、他の
連ドラとか入ってたのかな
そうなんですよね。のなんかあんまりだから今回ざっと見た中で、うん、3話が一番印象が薄いんだよね。
まあ
俺ね、
あの本当取ってつけたような回です
よ。でもあのこれ左牧前のバカを、
そう左牧前の存在感がなんとも言えなかったね、うん。あとあのおばちゃんね、あのバタオリンとかにも出てくるあの野村明子だったっけ？
野村明子出てました、
ね。出てる。いやいやだからあのマドンナの宿の、
あ
の女中さんが野村明子で、辛辣なんだよ。でほら、お前分かったろっていう最後諭す場面もほら、うん、野村明子と左牧前がさ虎のことを説得っていうか、ね、状況を説明して結局マドンナに会わないままもうそのまま終わっちゃうっていう感じでさ、
あのね良かったのはね、うん、女郎じゃなくて、うん、芸者衆と虎が花札を打ってた。
はいはいはい。
花沢徳江出てましたっけ？
え？
花沢徳江。
誰だか分かんない。
出てこなかったか、なんかほら、あの地方の親分かなんかの役で。
それね、何話だから。
あれ違う回か。
それね、もうちょっと先だと思う。それ北海道かなんかじゃないか。
あ、違います、違います。あれは木田道夫だ。あの話、亡くなりその。
はあ、そうそうそうそう。それ割と5話とかに出てくるよね、確かに。
3人も確かね、その人になってるけど。
あんまし覚えてねえや。
まあそんなとこでしょうかね。
3話はそんな感じでいいのかな。
3話は別に特にあの、うん、大きな出来事もないまま、
ねえ、なんかだからやっぱそうなんだよね。なんか何にせよこうトラとが一方的に惚れてるっていうことあるんだけど、あんまりマドンナの人、うん、なんか人間描写がなんか薄いよねやっぱり、ね、うんうん、どういう人
なのかな。万が一にもなさそうじゃないですか、あなたは道をじゃ
ね、
どうしたって無理だよ、
うん、うんうん、
で相手の人もさ最後にちょっと出てくるぐらいだもんね。実はこういう人がいるんだって、ほら 1,2,3 も全部そうなんだけど、最後の最後に取ってつけたり出てくるっていうのがあってって感じなんだよね、
まあ3はそんなところでした。じゃあ第4作、はい、新男は辛いよ、はい、何が新なんだ、
なんかタイトルも適当すぎんだよね、覚えらんでもだってどれが何作だったっけみたいな、
俗と新の間あこれはね、うん、また今回もしょうもない話でしたね。
まあまあ、まあまあ、あの、ね、後々まで有名な場面が。
本当に翌月、1月に風天トラやって、2月27日ですよ。
あ、じゃあ分かる気もする。なんか3話がちょっと、3作がちょっと適当感もちょっとあったから、
ね。で、監督、小林俊一監督です。はい、新男はつらい4作目、はい、うん、競馬で大穴を当てた寅さんが名古屋からタクシーで凱旋帰郷儲けた100万円で少しはおいちゃん高校でもと考えハワイ行きを計画したところが金は旅行者に持ち逃げされ羽田までは行くものの虎屋へ深夜の U ターン、うん、近所の手前ひっそりと隠れてはいたが運悪く泥棒に入られ結局は恥をかいてしまう。怒った寅さんは柴本を飛び出すが、やがて帰ってくると、虎屋の2階に、幼稚園の先生、春子、栗原小牧が下宿していた、美しい先生に恋をした寅さん、園児と一緒に歌やお遊戯に精を出す。池にボートを浮かべてデートをしたり、楽しいひとときを過ごしたが、うんうん、春子の恋人が出現し、あえなく恋の幕は降りたのだった。
出現させたというかね、
本当にしょうもない回だったな。
取ってつけた回がもう凄まじいものがあったっていうか、もうなんか栗原小牧可愛いんだけど、もう、どうにもなんねえだろ、トラもうそれもっていうさ。うん、不釣り合いにも程があるよっていう。
そう、あの、留置州のお寺が。
今回も御前さん絡み。
そう、あの、あの、お幼稚園も経営してたっていう、うん、急に現れた、うん、また設定。
御前様の幼稚園って、その後も出てきたっけか。あんま覚えてないんだけどね。
いつも通ってませんでしたっけ。
覚えてない。
なんかそんなシーンあったような
気がする。あ、そう。
なんか、なんつうの、この、これはだから要は、何なんだろう、なんだ、親戚だから、また坪内なんたのかな、マドンナの名前は。
ほ
ん
とね、
親戚だから名前は違うのかな、 何さんって言ったっけ、
春子ってしか書いてない、
春子さんだよね、だから冬子に夏子に春子にみたいな感じで、うん、今回も栗原小牧が来て、要は虎が来て自分の部屋今使ってんだっつって、まあまあ定番パターンだけどね、怒って帰ろうとしたら、
また食行が覗きテンション上げてね、
そうそうそうそう、
そしたら壁を虎が、
うん、壁作る、見せねえ、お前らに見せねえっていうさ
あの目隠しを立て
る、食場型すぎるだろ全てに置いて
そしたらまた暴動みたいな
あれでもさ、おいちゃんおばちゃんも問題があるだろってさ、トラがいつ帰ってくるかもわかんねえってことで、あんな子住まわすなよっていうさ、御前様も御前様でしたそれ。
しかもトラがね、
明らかに一文ちょこぎんだろそれっていう。
春子が下宿代を払おうとしたら、うん、これこいつはいけねえよっつって、こんな汚い部屋に住んでもらって、おいちゃんおばちゃんあんたらが金を出さなきゃいけねえっつって、むちゃくちゃ言うっていう。そうそうそうそう。
ねえ。
そう
これは どうだった、それってその後か、要は旅行行って泥棒入って、
まあ、
っていう後だよね、
古文のあいつが旅行者に勤めてたんですよ、
う
ん
う
ん、
あの登が旅行者勤めてて、
そうそうそう、
でハワイなんかって伏線があるんでね、冒頭で、うん、ハワイなんか行けるわけねえだろみたいな、うんうん、ね、行きたいねなんて話をしてたら、トラがタコ社長がなんか名古屋で会ったって言って、うん、でトラがタクシーで
凱旋してくるって、あ、これね、あの BS テレ東で見てたら、うん、冒頭の、うん、タコ社長がトラ屋に来て、うん、いろいろトラさんのことかなんか喋るときに、うん、2箇所音声が消えてるところがあって、
う
ん、
あ、気違いでしょ、
あ、そうなんだ、
気違い、だからそれね、当時は当たり前だったけどね、
なんだろうって気になったんですよ、うんうん、DVD で見たんですか。
そうです。
DVD は入ってた。
入ってた。
あ、そっか、うんうん。なんかやっぱ DVD 見た方がいいのかな。
ね、どうなんですかね。
もやもやする。
僕そういうサービス一切受けられないんで、こう、基本借りてみるって感じなんです。全然余談だけどさ、ビデオワンとってさ、金額が違いすぎてびっくりした
ビデオワンはね、2週間で80、
あっちが安すぎるのかって感じだよね。
そう。
で、片や1週間で200いくらだとかさ、うん、どえれえな、これって感じ
だよね。そうそうそう。まあでも200円で安いけど。
安いけどね。
ビデオワンが安すぎ
て。異常すぎんだなって感じ。いや、素晴らしいというか。
はい。
はい、
まあ、なんでしょうね。
4話のがまあ、ハワイ旅行でしょ。
まあ、と、職工たちがボートで、うんうん、演奏歌って ハルコさんを、
あそ後半ね、
そう
後半後半盛り立てようとしてね、
盛り立てる
謎場面だよねあれはねあれ嫌でしょ、だってハルコさん的にも、ね、キョトンって感じだよね、
うん、
つまりそのこれも最初から言うと、要はおギャンブルで大当てして帰ってきて、
うん、
ハワイにじゃあ行くかっつって決めて、
そう
ハワイ旅行に行こうとしたら、まあ、あの社長、旅行会社の社長が100万円持ち逃げしちゃって、
うん、
行けないってことになったけど、商店街が総出でお祝いして行ってらっしゃいって言われた場面手前、今更帰ってくるわけにもいかずにこっそりとトラヤでひっそり過ごそうとしてたら、あのまた続けて登場したあの財津一郎扮する泥棒がトラヤに忍び込むと、
うん、
それで大回りに捕まってバレちゃう、
ね、トラがね、うん、逆に金をあげ
る、金をあげちゃう口止め料として1万円あげるんだけど、
まあ、トラもねトラで、うん、おいこれで払っとけってところにね、うん、札束がごっそり入った財布をポンって投げる、
だからもう無邪気すぎんだろっていうねそのもうここでもこうなんつうの、あの何トラヤの人たちとか、あ商店街の人とか、それから我々そのか見てる観客とか含めて、トラがあまりにこう節操がないというかギャンブルで当てた金でもってこうこうってそもそもがちょっと舞い上がってるすぎるし、
うん、
でヒロシもたしなめるですよね、あの兄さんそんなことでしてほしいんじゃなくて、兄さんがまあ人間になることが何よりの孝行なんですよとか言うんだけど、うん、そこでやっぱり一人だけ肉親のさくらは、
うん、
一人だけ違う感想を見せるというか、
うん、
えお兄ちゃんでも一生懸命そうやって おいちゃんたちのこと考えてくれたんだみたいなことを河原でつぶやく場面とかがあって、そこはもうさくらだけが違
う、
ね、トラとさくらだけの関係っていうのは、うん、そこでも描かれてたなっていうのがあってよかったなっていうのは、
うんねうんまあ、トラがね、うん名古屋からタクシーで帰ってきて2万円
2万いくらだっけ2万9000だっけ
あそっか、だから今
今だっていくらだろうそれ
10分の1ぐらいなのかな、
そうですか
分かんない
ねえ、包裁屋、包裁屋相変わらずバカだとかもこの辺から出てくるんだよね、包裁屋が何屋なのかよく分かんないんだけど、やたらと仕切ってる商店街の親父がいてさ、包裁屋さんっていうのね、包裁屋相変わらずバカだっていう、この辺はなんか前編シリーズ全部通してもうちょっと浸透させてほしかったんだけど、
うん、
なんか包裁屋さんがたまにキャラが違ってたりとかさ、違うキャストだったりとか、
うん、
あとリンゴ屋相変わらずバカかってセリフも随所に出てくるのに、そのリンゴ屋さんがどの人だったかってのもいまいち分かんないとか、
うん、
でたまにほら桜井千里とかもいたりするじゃん、クレイジーキャッツの、
うん、
もう商店街の人として混じってたりするんだけど、うん、その辺のこうその葛飾商店街だっけ、うんうん、このねの面々みたいなのをもうちょっとキャラ立ちする人が出てきてもよかったのかな、
トラヤに女の子の
いたよね最初ね、
うん、そうあれ誰なんだ、うん、
ね誰なんだトラに対してね他人も他人行儀にも程があるぐらいの感じで、
しかもチラチラしか出てこないそうそう
そうだって黙ってさおばちゃんにさ、あのビールのお客さんですって伝えに来るんだよね、あのほんでよくよく出てたらトラだったっていうさ、
え
そこそそえトラさん帰ってきましたとか言わねえんだお前っていうさ、
ほんの入ったばっかなのかな
入ったばっかってのことなのかなっていう、うんでそこ、ね、から栗原小牧がだから中盤以降に出てくるってことか、なんかここもなんかこういろんなドラマにあるあるなんだけど、うん、ほぼさんを可愛く描こうとするあまり、
うん、
リアリティがない格好すぎるというか、ヒールとか履いてるよねなんかね、
あ
え演じ相手に
そうだっけ、
ズボン履いてズック履けよっていうさ、 あまりに可愛い女の子女の子しすぎちゃってて、うん、あれをほぼさんとしてはなんか リアリティがなさすぎるっていうところもあって、で一人でそんな引率しねえよっていうさ、この子供何人もとか、
まあでも昔はこのぐらいずさんだったから
そうだったのかな、うん、そんな感想もありつつ、
そうですね、
テレビの小林俊一さんですからね、
え監督が、
フジテレビです、
あ小林俊一さんはフジテレビの社員、
あ
そうか、うん、そうか、まあ何しろ1ヶ月で公開してるから、
うんうんうんうん、
人手が足りなかったんでしょうね、
うんうん、なんかありました、あとなんか
用語、そう大してないですね
だからさ、栗原小牧の、
うん、
トラの失恋もさ一気に終あの残りこの尺だからじゃあ誰か登場させましょうぐらいのノリって
そうそうそうそう、
一気に収束に向かったよなっていう話ね、う
ん、まあ正直そんなまあ本当に財津一郎ぐらいしか大して見せ場のない回だった、うんうん、まあタコ社長が旅先で競馬場で会うとか、
うんうんうん、それこそね、単価倍の場面ね、その人相占い、
はい、あ人相占いしてた、
やってた、なんかさ中盤で一箇所はめたぐらいで、
うん、
冒頭も最後も全くその地方でバイやってる場面がないんだよね、
う
ん、 そういう面でもちょっとこう物足りない部分はあったかも。
そうですね、うん、まあ、正直しょうもない話でしたよ
まあまあトラが元気で、
そうですね、う
ん、まあ、どんなか可愛いきゃいいんじゃないって感じなのかな、
ということでしょうかね、う
ん
う
ん、じゃあ、まあ、なんかさ興行成績書いてあるけど、はい、それどうなってるこれって。
興行成績はね、
回ごとに、
初回が54万3000人、1作目動員、ね、うん、動員2作目が48万9千人、うん、3作目でまた盛り返して52万6千人、
うん、まあ、大体じゃあ50万前後でやって
るんですね。そう、48万だから、うん、24が48万、うんうん、で13が50万以上っていうところですね、うんうん、今と、あ、でも5作目メガヒットです、72万、ね、あ、だんだん上がってる。
そうそうそう、だからそっからやっぱり本格ちゃんとしてくんだよね。
ドル箱か、うわ、8作目148万
人、なんでこれさ、
バイバイゲームみたいにな
ってる。キャストじゃないそれ、え、誰の回、キャストにもよるよ、
池内純子、
池内純子か、じゃでもね、
あ、8作目
ドラズラコーダーいいんだよ、これさ
傑作ですか、
傑作だよね、あの、ヒロシのさ母ちゃんが死ぬんだよね。
そうそう。
で、葬式の回なんだよ。
ちょっとネタバレやめてください。
やめましょう、やめましょう。これはまた次回のね。
そうですよ。これから楽しみなんだ。
だから、4回ずつやっていくと、山場が結構あって、次はもう8話とか名作だし、はい、5話も名作だよ、ね、いいですね。その次、今度リリーも出てくるしね。
そうですよね。
もうリリーですよ、やっぱり。
まあ、なんだかんだで、3、4があんまり語ることなかったおかげで、
1時間。トントン拍子で終わったって。いや、僕なんとなくそんな予感してました。
そうですね、
どこ喋ろうかみたいな感じで、
まあ、ちょうどいいですよまあまた来月やりましょう、
はい、
というわけで、
はいはい、
あ、じゃあ最後に、はい、じゃあ1から4までで、
うんうん、
ベストガール誰ですか。
やりますかそれ、
はい、
で夏子です
あの坪内、2作目あの
佐藤織江です。
佐藤織江、
はい、
俺もですトラちゃん可愛かったな。まあでもね、
可愛いしね。
あ、まあでもね、まあまあでもちょっと、うん、あのね、さくらも捨てがたい。
まあさくらほら前編だから。
いやでも一のさくらがすもう断然すごい。
可愛いよね。
そう。
なんかな、なんとも言えない幸薄い感が出てんだよね。なんか倍賞、
うん、
なんていうかわいそうな感じっていうのが。
そうですね。
書かないんだよね。
まあ、
そう、幸子という名のかわいそうな人って多いよな、なんかっていう。
一発しかチャンスがないから、うん、やっぱ佐藤理恵さんかな。
佐藤理恵さん、佐藤理恵さんは今その後出てこないかな。
その後出ないんじゃないですかね。
栗原小牧はもう一回出てくるよ。
ああ、さっきの、あの、うん、映画ドットコムで佐藤理恵さんのアーカイブっていうか、出演作見たら、うんうん、男はつらいはそれだけでした。
あ、そうですか。
最後はバターチキン城、
うんうん、あと、まあ、細々したところで言及すると、その原稿が。
はい、
その御前様のとこでほら駒塚やってる原稿で虎の射程っていうのが、まあ、一般的だけど、2話3話あたりだと虎屋の従業員役だったりするよね。
そうですね。
そう、この辺もまあ最初のあんまり細かく決めてない感が出てたなっていう感じでね。
というわけで、うん、じゃあまた来月4から8をお送りします。はい、ではまた、
はい、
さようなら、はい、ありがとうございました。